ラジオ。
はい、建築家ラジオの公開収録で、今日はですね、西村博さんの品川の今事務所に来てます。倉庫ですね、倉庫を改造した事務所で大変広いんですけど、今日は公開収録でですね、建築を超えろというタイトルで、一人は、建築家の西村博さん、それからもう一方とりあえずまずはい。もう一方は、ランドスケープデザイナーと、とりあえず、今言っときますけれども、山崎亮さんに、来ていただいてですね、今日はまあ、ざっくばらんにいろいろ、建築を超えろというタイトルで、これまあ、建築にカッコがついてるんですけどね、今までの建築を超える、まあ、本当にというか、建築を求めるためには何をしたらいいかというような話をめぐって、話をいただきたいと思います。ということで、じゃあ、なんとなく言って、ということなんですが、じゃあ、まあ、でも、建築家
って言われると違うよね。もともとなんていうのかな、まあ、建築はやってたけども、はい、そのなんていうの、違うアプローチをしてるから、うん、ただたまたまそこに建築があったっていう感じなんでしょうね。
もともと建築学科でしょ。
僕土木工学科なんですよ。でしかも橋梁研究室っていうブリッジのエンジニアリングの研究室で、
そうなのか。
そう、昔はその僕が学生の時、まあ、建築は好きだったんだけど、なんていうのか、当時ほら1兆円プロジェクトって言って、あの瀬戸大橋とか橋のビッグプロジェクト全盛の頃ですよ。
ありました。
でその頃にやっぱり土木の世界でデザインとかを考えなきゃと、ね、高度成長期 その標準設計っていう、ね、つまんない橋のスタイルじゃなくてっていうことが起こりだした時にね、橋のデザインってあるんだっていうんで橋梁研究室のところに行ったんですよね。うん、でそこから始まってるから、建築をやって建築を本当にだけをねやってきたわけじゃないので、その辺がこう多分アプローチが全然違うんだろうなっていう気はしますけどね。
土木を教養のデザインを勉強されて建築の設計事務所に入られたんですか。
そうで、僕ね学部までは土木橋梁研究室ってことで本当に橋のデザインをしてたんですね。だからもともと建築が好きだった、でどうしても大学院に行って橋梁研究室にいるんですよ。建築がやりたいということで僕は建築学科の学部にずっと入り浸ってたのね。
あ、そうなのか。だって大学院時代
僕大学院の単位、土木の単位1個しかない。あと全部建築の単位で設計製図も受けてやってて、その頃に学校にいたのが、東大にいたのがその小山先生とか大野秀俊さんとかがいらっしゃって、いろいろこう面倒見てもらった感じで、それで設計事務所に勤めたわけですよ。5年半で、その時はね、やっぱり土木にそのデザインっていうのがまだ始まったばっかりで、ものすごいこうなんつうのチャチな、もうこう深さの浅いね、そのすごく浅いそのデザインの世界だったので、やっぱりもう建築ちょっと勉強したいなというところで建築に入り浸ってた。でむしろコンプレックスだよ ね、
あ、そうですね、
土木にいて。でそこから建築にの関わりが始まってるんですね。だから一旦は僕完全に建築に触れたんですよ、徹底的に。
そうかそうか。
で僕が就職した事務所が谷口義雄さんの OB の事務所だったんですよ。だからもう極端だよ。でそこでもう何ミリの世界、本当にもう建築とはこういうもんだっていうものを見せられて、うん、すげえって感動するんですか、若い頃って。そういうディテール好きだしみんな。でハマっていったっていうのが一回あってね、
5年半ですね。
5年半もう本当に心底ハマって追求したっていうのがあるんで、で独立してまあその時は1個の住宅だけ、もうそれこそ食えない、全然食えない。確か年収が50万ぐらいだった、ね、1年目がもう全く食えなくて、だ金入ってこないじゃないですか終わるまで。
確かに。
だから苦しくて本当にアルバイトニュースとか開いてたんだけど、でそうしてるうちにやっぱり土木出身でっていうことで大学の先生が、お前土木出身なんだから土木のデザインもやれということで、長崎の水辺の森公園っていう橋を初めてやったのが土木に揺り戻った時の。
そうなんだ。
でも結構まあ先生とか周りの人からするとこう建築行っちゃったみたいな当時感じだったんでしょうね。
いや多分そうは思ってない。で僕だってなかなか出してもらえなくて、だって橋梁研究室にいて先生がね建築に行くって素直にうんって言ってくれないですか。ただとてもいい先生で、一生懸命この建築のことを橋梁研究室の中でね、もう研究室汚くして模型作ってさバラバラに、で誰もやってないのに他の人やってる時に、 もうあの真剣にやってるって思ってくれてね、いやお前好きにやれと、で建築に行きたいって言ったら将来必ず土木に戻ってこいって約束させられちゃったの。でその時はさ、はいはい、そんなつもりがあんまりないです、はい、正直いいのこんなとこに喋ってでなくて、あ僕はもう分かりましたって言って
言っちゃうんだ、
で設計事務所に行ったわけですよね、
はいはい、
でまあそのいろいろ建築のことを徹底的にやって、うん、その独立してね、あの土木をじゃあやれって来た時に、うん、なんとなく土木の世界っていうのも少しね、うん、少しこう変え出身だし変えていかなきゃいけないなっていう思いはあったんですよ、はいはい、でそれが来たので、もう変えることしか頭にないわけ、ね、で徹底的にその橋を建築のディテールで作ってやろうってね、はいはいはいはい、やったのがその長崎の水辺の森公園ですね。
あそうか、
うん、ところがね、
何年ですか、そう
水辺の森公園が、うん、ね関わり始めたのが2000年ですよ、う
ん、
で全部完成したのが2005年とかかな、
うん、
水辺の森公園っていうのは埋め立て地、長崎 の、 あの海沿いの埋め立て地で、うん、今まで長崎ってすごい平らな土地がないじゃないですか、
はいはい、
だから埋め立て自体にはすごい反対があったんだけど、うん、でまあ埋め立てするって決まって公園ができたらすごい人がもうやっぱり喜んで市民の人が来てる場所なんですよね、でその中にこう運河があって、まあ、水辺だから運河を引こうっていうので運河があって、そこに歩道橋がいくつくらいあるのかな、9つくらいあるのかな、
うん、
でそのうちの6つを実は関わらせてもらってやったんですよ、でところがその建築を持ち込むぞってもうねこう思い込んでるわけもうなんかイノシシのようになってるわけですよ、でところがねそう簡単にね持ち込めないんだわ、このギャップ、やっぱり役所の人もやったことないし、そんなこと言われても、でましてやゼネコンも分かれてるから、そんなこと考えたこともないわけですよ、でそれをもう思い込んでるから、もう強引にもういろんな手を使ってやってきたのがあれですよね、まあ、完璧とは言わないけども徹底的にやったっていうのはね、
好き、
うん、ただね、うん、すごい違和感があったの、
うん、
急に持ち込んだっていう違和感だよね、
うん
やっぱこれじゃね社会が変わらないっていうのを後で、う
ん、なるほど、
よくできてるんだよ、うん、絶対、うん、でもこれがじゃあ持続的に土木の社会を変えていくそのプロトタイプになるかっていうと、やり方も含めてね、うん、ちょっと違うんじゃねえかっていう思い出したのがその後からですよね、うん、そこからこういろいろこう揺らぐわけですよ、建築と土木ってどうしたらいいんだみたいなね、
うんうん、山崎さんはそうするとまあ今西村さんお話しいただいて、まあ、やっぱりこう建築と土木のこう間をこうまあ揺らぐというか、そういうところ、まあ、一旦なんかこう建築の方に行ってそれで建築の要素を土木に持ち込むぞとやってみたんだけど、果たしてそれでいいのかなみたいなところまでのお話だと思うんですけど、まあ、でも山崎さんも結構今も名乗りって結構まず
そうですね、
ランドスケープデザイナーって
名乗ったら あの人そうだったんだって思う人が今も何人かいるんじゃないかと思いますけどまたランドスケープなんて言ってんだっていう人がね、うん、いるかもしれないですけど、僕はだから出自としては農学部なんですね、もともと農学部の緑地計画っていう分野ですから、緑地計画っていうのは少し微妙で、公園自体の設計デザインもやるんですけれども、都市にどう緑地を配置していくかという計画もやるっていう、うんうん、スケール違うことを同時にやっちゃうみたいなところがあるんですね。そういう意味では少し土木とも近いのかもしれないんですけれども、都市計画レベルとそれから造園設計レベルを両方一緒にやっちゃおうみたいなのが緑地計画の分野です。だから都市計画の勉強もしなきゃいけないし、造園の勉強もしなきゃなんないんだけれども、当然隣接してるんで建築の勉強もしなきゃなんない。で学生時代の話で言えば、僕はもう西村さんの話聞いて全く一緒だなと思ったんですが、建築コンプレックスですよ。
やっぱりそうだよね、
はい、でそういう研究室にはもうとにかく A&U から新建築からいっぱい並んでるんじゃないですか。
そうそう
でドームスとかも全部並んでると、だけど自分たちが設計してるのはそれとはまたちょっと違うもので、でどうもこれもこんなところで言っていいのかな、やっぱりモサッとしてるんですよ、ランドスケープのデザインは、うん、でこれなんとか変えたいなという思いがなくはなかったんですね。で自分が大学院に出て設計したのはやっぱ建築設計事務所なんですけども、うん、ランドスケープのデザインもやってると、もともと建築家の人が海外でランドスケープを勉強して帰ってきて、うん、で住宅とかやりながら公共の仕事ができるようになったら公園とかそういうのをやり始めたっていう事務所に入ったんですね。だからそこで住宅を設計させるのってもらうっていうののお手伝いと、それから公園の設計と両方やってたんですが、一方ではその憧れて入ったデザイナーのボスの奥さんが経営学部を出てる人で、あの住民参加とかですね、それから非営利組織のマネジメントとか、うん、そういうことをすごく言う人で、うん、で自分が設計憧れたタイプの人は当時ですからまさにデコンみたいな話とかね、 ポストモダンのことで形を決めていこうとすると、うん、奥さんに怒られてるわけですよ、うん、あんたそんなんで形決めたらあかんよみたいに言われててあれボス弱と思ってで話を聞けば聞くほどだけどその奥さんの方がフラットなんですよね。言ってることが当たり前なんですよ、うん、そうわしも使いたい使う人たちがどう使いたいかから形決めていかなきゃいけないのは当然だし、それから今の街に関わろうとしてる人たちってあの主体的に何かアクションを起こそうとか責任取ろうとしてはなかなか関わってないから、もう一つそういう街をマネジメントしていくような主体を生み出しながらその人たちが活動するためのフィールドっていうのを作って、うん、でそれ以外のユーザーもそこで楽しめるという関係性をどんどん作っていくことから先にして、うん、結果的に形は決まるものだということを奥さんが旦那さんに一生懸命こう解いてると、
うん、なんかいい組み合わせだった
のね。いい組み合わせなんですよ。すごくね、そこがやっぱり形バリバリの人のところに入ったら僕は多分今も形バリバリのまま行こうとしてたんだろうと思うんですが、うん、その奥さんの方の影響力は相当大きかったですね、うん、結果的にはその事務所から奥さんの方は大学の教員に引き抜かれてしまって、うん、でいくつか大学を行って今は東京農業大学っていう大学の教授をやってますけれども、うん、その人の影響は相当大きかっただろうと思います、うん、でその時に建築の設計とランドスケープの設計とそれからランドスケープの設計だけではなくてマネジメントみたいなことをやんなきゃいけない、うん、で具体的には年齢年年も年っていうかあの西暦としても同じぐらいだなと思ったんですけど2000年ぐらいに関わったのがあのある種のエポックメイキングというか僕の中でね時代が変わったものなんですけども、うん、その2000年に有馬淵公園っていう公園の設計は担当させてもらえなくて、うん、パークマネージメントっていう公園をマネージメントしていくっていう仕事を初めてやったんですね、うんうん、でこれは公園って作ったらただデザインがいいよねというだけで人が集まってくるという時代じゃもうなくなるから、うん、公園の周りにお住まいの方々で、うん、結構いろんなことをできる人たちがいると、うん、里山探検クラブみたいなもうやってる人もいるし、うん、あるいは茶道部みたいな高校の茶道部があったりとか、うん、天文星を見る会があったり将棋やる会があったり、うん、もういろんな趣味の団体からサークル団体からクラブ活動から NPO いっぱいあるんで、うん、こういう人たちに一つずつお話を聞きに行って、うん、でやってる内容を聞いてそれもしよかったらうちの公園で来園者に対してサービスとして提供してくれませんかって誘いに行ったんですね。でこの人たちずっとこう誘ってくるとああまあもし会議室とか無料で使えるんだったらそこでやりましょうかとか、うん、ホール使わせてもらえるんだったらやりましょうかとかということで入ってきてくれて、うん、で日曜日とか土曜日人が来ると何時から何団体がどこかでこんなプログラムやってますっていうのがホワイトボードかなんかに書いてあって、うん、参加したければ全部無料で提供する側も遊ぶ側も無料でそこと楽しんで帰っていくという、うん、そんな関係を作ることができたんですね、うん、で公園って、ただポカッと開いた穴を都市の中に作って、うん、で緑を植えてそこのデザインがどうというような話をするのとはまたちょっと違う価値が、ね、
違う、
ね、
なるほど
そこなんだよね、うんうん、それ思ったんです、
ね、僕もそう思うんだよね。そのなんかこう形どうのこうって、まあ、もちろんこだわる、はいね、こだわってやるんだけど、はい、それだけじゃダメだっていうことをやっぱり最初の頃独立したばっかりの頃にすごい痛感してきたわけですよ。なんかね虚しいのよ。虚しいとても
さっきの長崎の水辺の森公園 の、 そのできた時の経験ってどうでした、うんまあ、今の、
うん、だからすごいよくできてると思あよくできたと思ったんだけど、まあ、もちろん市民の人も使ってるしね、うんそのまあ、この公園できてよかったなっていうふうに思うんだけど、ただそのプロセスの中で、うん、作り上げるプロセスの中でそういう人たちが入ってなかったっていうのがすごいなんかこう違和感があるんですね。できたから使ってよみたいな。
そうそうそう
そう。そうじゃねえなあっていう、もっとこうほらその時に関わってればなんか自分たちで掃除したりとかさ、ゴミも落とさないだろうし、なんかそういうプロセスがあったんだろうなっていうのはちょっとね感じてたんだよね。でましてはね建築でいうと住宅一つにしてもそうなんだよね。まさにこう独立したばっかりっていうのはさこう鼻息荒いじゃないですか。
自分が作りたい、
もう俺の建築を作ってやるって思ってるわけですよ。
そう
で世襲に対していやそれはダメですよとかさ、はいはい、いろんなことを言うわけ、こっちの思惑に引っ張っていくために、はい、でそれをやってこうパッて最後できたと思った時にいやすげえよくできたなって自分には思うんだけど、いや本当にこれお世辞さんにとってよかったのかなってふっとね湧く時があるんだよね、はいはい、この違和感ってなんだろうってずっと探し続けてたのが、はい、もう本当に独立した最初の 2,3 年ぐらい、うん、疑問ずっとわからなかった。
有馬淵公園なんかでいうと、うん、公園の中にため池、小さなため池があったりとか里山があったりとかするんで、うん、そこで活動する人たちっていうのはいろいろ入ってきてくれたんですけれども、今のお話で、その計画自体ね、あのハードの計画ではないんですがソフトのマネジメントの計画をどうするかっていうのにいろいろと参画してくれてた人たちの方が今でもやっぱり思いは強いんですね。
そうなんだよね。
それとそのため池を例えばため池の昆虫を 来園した子どもとか大人に撮って見せてあげたりとか説明してあげるっていうプログラムを2週間に1遍ぐらいやってくれてるチームがあるんですが、このチームの人たちもうどこにどんな昆虫がいるかって全部分かってるわけですよ。だからあの草陰をやると大体ヤゴがこんなのが出てくるなとかっていうのを分かっていて、毎週末ちゃんとそうやってプログラムを提供してくれてたんですが、ご存知の通り公園ってほら年に2回ぐらい強剪定も含めて全部掃除するじゃないですか。清掃ガサッとしちゃうんですね。でそうするとそこのヘドロとかね、あの水草とか全部取ってっちゃうんですよ。でその次の週末にその団体がそう言ってやろうと思ったら全然昆虫もいなくなっちゃってて、それでパークセンターに駆け込んで、ちょっとあれどういうことですかと。でもしあそこを管理とか清掃とか掃除とかするんだったら我々にやらせてくれませんかというふうに言ってきたんですね。でパークセンターの人も相談を受けたんで、だったら仕方がないから管理させてあげましょうと。ただあなたたちだけの空間ではないので、その他の人が怪我したりとか、あるいは不快に思ったりとかいうような管理の状況になっていたら、それはすぐにやっぱり清掃業者にやってもらいますよというふうに言ったら、ありがとうございますって言って、じゃあやらせてもらいますって言って自分たちで掃除し始めた。でそうすると隣の里山の団体も、なんであそこだけなのよって言って、
そうでね、
俺らもやらせてくれみたいな話になっていく。だからまさにおっしゃる通り、そのプロセスに入ってきた人たちは、自分たちの活動の舞台としてのため池をやっぱり自分たち用にカスタマイズしておきたいし、里山もそうなんですね、自分たち用にカスタマイズしておきたい。それがいつかなんかいきなりこう全部選定されちゃったりとか、全部さらわれちゃったりするというようなタイプの、その維持管理というのはあのしてほしくないし、それをするのは全然苦行とかボランティアっていう感じはないですね。
結構そういう姿を見てまた他の人が手伝うよとかいう、まあ、現象が起こるんでね。そうなったらもうだってほっといても良くなるばっかりだから、やっぱそういうものの作り方とかその仕組み作りをしていかないと多分持続的じゃないんだよね、これからね。
そうですよね。
だって維持管理のお金ないっていうのがさ、今の行政のスタンスだから、そういうところを巻き込むっていうのが多分行政にとっても多分楽になっていく方向だしね。ただね、さっきちらっと話が出てきた自己責任をはっきりするべきなんですよ。
そうなんです。
怪我したら自分たちの責任ですよっていうね。でどこだっけ、名古屋かなんかに稚児の口公園ってあるの知ってます？なんかその公園が作る時から市民がもう、まあ、行政も含めてね、もう手作り的に公園を作って、もう危ない状況なんですよ。もう普通に公園として、今普通にある公園として見たら確実に危ない。
なるほど。
でも自分たちで作って、行政も含めて自分たちで作って、看板がついてて自己責任って書いてある。
なるほど、なるほど。はい、
もうねそれが正解なんだよね。
そうですよね。
もう怪我したから、いや行政に文句言うっていう時代じゃなくて、やっぱりそういう環境を作るんであれば、怪我したら自分たちの責任だし ね、
そ、 うですね。
そこだけはっきりしてやればさ、もっと豊かなものできるよね。
できますと思います、ね。
建築もそうよね、もう危ないから手すりつけろとかさ、そんなの危なかったらこう注
意、ね、
ちょっと大人が注意するとか、そういう社会をまず作ってものづくりをしないと、本当に檻みたいな建築できちゃうよ多分。
ランドスケープもそうですよ。
そうでしょ。
1100の手すり、もう50銭とか60銭以上になったら、段差がテーブルぐらいだったらもう全部1100の手すり
つけなさいって。そう
そっちの方が高いじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。
全部檻みたいに囲まれちゃうわけですけども、やっぱりそうじゃないやり方をね、僕らが遊び場をデザインするときもやっぱりそうですね。やっぱそのプレイリーダーとかそういう人たちがいるかいないかで設計の仕様もだいぶ変わってくるし、でそれこそさっきの話と近いんですけども、東京だと羽根木のプレイパークってのはかなり早い段階から自分たちの責任で自分たちで遊ぶっていうやり方で、火使ってもいいし、ノコギリ使ってもいいし、自分たちでこう公園を作っていっちゃってるんですよね。そういうやり方っていうのは一つのあり方で、羽根木まで行くと少し極端かもしれないけれども、それとそれから管が完璧に作りますというのの間部分をね、作り出せたらいいなと思うし、それは先ほど言葉が出た標準設計みたいなものと全く違うところにある世界なんですよね、きっとね。
まあ、あのものづくりっていうと、まあ、一つはなんかその非常にアーティスト的というか、あるいはデザイナー的に、まあ、さっき言ったすごく精緻に自分の作品を作っていくっていうふうになるか、あるいはまあ標準設計みたいな、あれもある意味で別の意味で精緻というか、ある意味でその手すりとかこれぐらいだったら絶対こうしなきゃいけませんよってやるか、だからどっちにしろすごく精緻な作りにだんだんこう時代がこう最近になるとなってきちゃうんですけども、でもそれっていうのはすごくその持続性とか継続性みたいのを逆に欠いてるわけですよね。できた時がある意味で最高の状態であって、その後持続とか継続がなくて、でそれはどうやってやっていくかっていうと、やっぱりその 自分たちが主体であると、使う側の人間が自分たちが主体でその持続させていくんだ、継続させていくんだっていうふうな仕掛けを何か作ってあげなきゃいけない。でその仕掛けっていうのはソフト面の仕掛けかもしれないし、あるいはあらかじめそのもの作られたもの自体に内包されてるハードがそういうことをこう寛容するのかもしれないけれども、っていうところの多分思想っていうのがお二方かなり共通してると思うんですね。で西村さんはその先ほどのですね、そのまあ長崎の講演の経験の後に、まあ、ちょっとそれはそれでもちろんよくできてるんだけど、まあ、確かに土木をちょっと変えた部分があるけれども、それはちょっと違うんじゃないか、その精緻さは違うんじゃないかとなった時に、じゃあそのどうしたらいいのかっていう時に、その次にこうそれが分かったプロジェクトとか、あるいはこうしていけばいいんだ、こっちの方向だという
ふう
に気がついたプロジェクトって
何？僕ね、だからその次ぐらいにね、鳥羽に関わったんですよ。
はい、
で鳥羽っていうところのあの鳥羽駅から出た海沿いのプロムナードっていうの、まあボードウォークがあって芝生のちょっと丘があって木が生えた、あれそんぐらいのもんなんですけど、あれが面白くて、いきなりこう市民からお願いをされたわけですよ。でなぜかというと、もともと海沿いだから防潮堤っていうのがあって、それを県が勝手にこう拡張工事をしてしまった、その外にコンクリートのね。で港湾工事だから普通に行くとコンクリートの叩きになっちゃうわけです。
うん、
でそれね、一番その先には三木本真珠と真珠丸っていう三木本のね、本拠地があったり鳥羽水族館があったりして、駅からこう人が絶対歩くところなんです。でそれがコンクリートの叩きになるっつって地元の人たちがもう大反対して、もう何とかしたいというのでね、自分たちで議論してたらしいんですよ、内部で。ところが、まあ、市民レベルだからなんかイルカの絵を描くとかさそのふうになっちゃうわけよ、
ね、
でもうはたはた困っ、もう困って、ちょっと誰かに頼まなきゃいけないってんで声かかってね、
直接ですね、行政から紹介とかじゃなくて。
でそれが最初は一回だけ来てほしいって言われたの、
はい、
でパースが欲しいと。わかるよね、なんとなく市民の気持ちとして絵が欲しい、でみたいな思うじゃん、一回描いろみたいな。でただね、その一回だけ絵描いたって何にもならないと思ってたから、行っていきなり僕は町全体の話をしたんですよ。でさっきの話と同じ、緑地計画があってね、配置の計画があって、具体的な計画論があるっていうので、プロジェクトと全く同じで、町全体の活性化のためにまずそこがどういう位置づけなのかっていう議論するのに、町全体をこうしていかないとこれから元気にならないじゃんっていう話をして、そこの話をし始めたら、次からも来てください町を何とかしたいんです。本心はここのプロムナードを何とかしたいんじゃなくて、町を何とかしたいんです。あの人たちはたまたまそれが動いたから、それにこうくっつあのがっついてやってるけど、本当はこっちなんですよ。
はいはいはい、
だからそこのことをやっぱり物を作る人がもうちょっとこう理解してあげるっていうのがとても大事で、そうするとそこからね、その景観、そのガイドブックを作りたいとか、でそこに町工事業っていうのが入ってきて、ここを整備しますっていうのがね起こってきたりっていう、このガイドブックを作ったおかげで、そのここのその位置づけとかね、どういうふうに作ればいいかっていうのが議論できる舞台ができたんだよね。でそこから延々続くわけですよ。
お幸せの展開、
すごい。でも山崎さん的ですよね、
そ
こに入り込み方とか
近い。
それで、まあ、1回だけって言われたんだけど、やってきてできたものっていうのがやっぱりさっきと同じように自分たちで掃除するんですよ。
そうです、
週
間違いない
。で大事にするんです。でゴミ一つ落ちてないと誰もゴミを捨てないでしょ。
そうですね、
いつも綺麗に。
そうそうそう、
でこれこそが多分物を作った持続性っていうものにつながるんだろうねっていうのを感じて、あ、これなんだなって思ったんだよね。
だから それがね、僕の場合は言い訳がましく聞こえるかもしれないけど、そういう風景を作りたいと思ってるから、いまだにランドスケープデザイナーって名乗ろうとしてるんですよ。結局そのできた時一瞬だけ綺麗な風景を作りたいわけではなくて、おっしゃるようなその持続性は仕組みも含めて考えておかないと、いつの段階で住民と一緒に物事を進めるべきか、で進んだ時にどういう刺激をその住民の団体の人たちに与えると、どれぐらい新しいフェーズへこう移っていってくれるのかみたいなやつを考えていくことも、結果として出来上がる風景のね持続性に関わるから、まあそういう意味ではダイレクトに樹木を並べたりするわけじゃないけど、ランドスケープデザイナーだというふうに名乗りたいなと思って。
まあ確かにそもそもランドスケープって樹木を扱ってる時も、結局あれは成長してって、その後50年後100年後の植生を考えて、あらかじめデザインしつつ、まあ途中でも手を入れつつ、
そうい
うのある意味人間に対してやると、ちょっと言い方変かもしれないけども、ある意味でこう社会、その自然科学というのも社会科学というか、その社会の成り立ちとしてあるセッティングをして、そこに対して持続的に成長行くと発展が可能なものをデザインしていくっていうのは、確かにそこも含んでランドスケープ、
そうそう、手入れっていうね、手を入れていくっていうコールがずっと続くもんなんですよね。